ルテルの代表と男との面談の数日後、代表はボンクラ営業マンに男の雇用契約書を渡した。先にメールで提示するように指示を出した。自分がカルテルに入社した2年前、最初の2、3ヶ月は10万円だった。男に支払う額に、ボンクラ営業マンは何とも言えない気持ちになった。男に送る雇用契約書は念のためロックをし、メールで送った。そのパスワードは LINE で知らせた。ボンクラ営業マンと男の LINE トーク画面で散々上げつらっている他社の営業マンの名字、そのアルファベットをパスワードにした。ボンクラ営業マンは得意げに、堅牢なセキュリティ、とトーク画面に記した。完璧です。家に帰ってから見ます。早く見たい気持ちを抑えて、男は返信した。家に帰った男は、早速、雇用契約書を妻に見せたのだ。まだ、正式には、会社に退職の意思表示をしていない。その状況で、すでに、次の職場を決めている。いや、ぜひともと誘われたのだ。妻にドヤ顔で見せた雇用契約書である。喜んでくれるかと思ったら、妻の口から出たのは不服だった。何にしろ男がすることには、いちいち文句をつけないと気が済まないのである。男は、ボンクラ営業マンに、LINE でそのことを愚痴った。給与が下がる規定や、出向や転勤で勤務時間が変わることに文句をつけられた。雇用契約書より、就業規則でどないでもなるというのに、嫌になる。嫁がやいや言うから作ったまでであって、入社時期も確定しない人に普通は出すものではありませんよ。その通りです。こんなことで何度も代表を動かすのは、心象に影響しますよ。年下のボンクラ営業マンに言われて、男は少しイラッとしたが、トーク画面ではそれを押し隠した。ボンクラ営業マンも少し言い過ぎたかと思い、お互い嫁には苦労させられる。と締めくくったのだ。ボンクラ営業マンは胸のモヤモヤを持て余した。こうして、この男の思惑通りにことが運ぶのが尺に触った。その気持ちが強い口調のコメントになってしまったのだ。カルテルでの自分の存在価値の危うさをひしと感じた。こんな小さな会社に経費がかかる営業マンが二人もいるものか。ボンクラ営業マンは小さく吐いた。